今日の水戸黄門様は、先週に引き続き元農林水産省事務次官小林義雄先生、そしてレギュラーの元警察庁長官で現在日本国際警察協会会長金高正人先生にお入りいただいております。それでは高橋真也さん、よろしくお願いいたします。
どうも、高橋真也です。僕はやっぱりね、一番困るのはね、こう見ててね、日本で産業構造がどんどん低下してるわけですよ、
はい、
で一番お金になるものを求めていかないかんのが国家を持ってるんです、
はい、
国家が国を挙げて収益を上げていくように動いていかな、
はい、
収益上がらないもんもういつまでもしてる国家って、例えばロシアそうでしょ、
うんうん、
結局ロシアが我々は大国やと思ってるけれども、はい、決しても大国ではないわけです。
国際的に、ね、うん、見ましたら、
うん、10年前我々は中国大国やなんか思ってんわけですよ。
そうでしたね。
ちょっとこの10年間で中国がすごい大国になって
る、うん、
というのはいつも椅子取りゲームしてるのが国なんですよ、
うん、
豊かさの追求ですよ、私心配するのはね、絶対10年20年後の日本は豊かにならない、
はい、
なんでか言いましたら、僕ね、コンピューター社会って宇宙的な社会ね、
はい、
意思とは関係なしに拡大していくんですよ、
うんうん、
工業生産社会っていうのは人間の意図を超えることないです、
はい、
こんな車作りたい言うて作った車が勝手に人間以上の機能を持つかったら持たない、しかしコンピューター社会っていうのは人間が作ったプログラムを、
うん、
コンピューター自体が勝手に拡大していくわけ、
はい、うんうん、
ということはそういう社会に日本社会が出来上がってるかって言ったら、
はい、
意図とした部分においての工業生産を未だに中心に考えてるんですよ。
なるほど、うん、
だからほっといても拡大していくコンピューター社会において日本の政治も行政も企業も、はい、
うん、
ものすごく歪小化をしやすいんですよ。それから給料が上がらない、どうしたら給料上げてあげることできるかって考えない、
はい、
そしたら中国の上の人と喋ったら、いやいや日本は本当の理想的な共産主義社会ですよ一般の労働者が車平気で買えるんです、
はい、
うん、これはね、彼らは半分悪口のつもりで言うたんかどうか知りません、これね、やっぱり真実です、
うん、
で一番そのね、割を食ってるっていう職業が、
はい、
小林先生ね、一次生産者やもんです、
うん、
結局どっちかというと肉体労働的な仕事が一番全体収益が上がらない、
うんうん、
とアメリカなんかで今ほんまの金持ちってみんなコンピューター対応の
独
入ガーファームでしょ、
うんうんうん、
彼らは何をもう生産してないんですよ、
うん、
それは僕ね、テスラのね、イーロン・マスクがね、俺それ彼は気づいた思うんですよ、所詮はこれ工業生産やと、
はい、
こんなんいずれ中国に取られてしまうんじゃないかと、
うん、
ただ日本の若い子は、
はい、
農業、漁師、ダサいはかっこええのんって思うわけでしょ
コンビニでもね、最近ね、あの外国人の方ですから、
そうそうそう、逆にね、日本でですね、俺な嫌やわっていうね、どっちか言ったら中途半端に甘えかされた世代がものすごく増えてるわけでしょ、彼らこの国で何するなんて、
うん、
そう、 そういう面ではね、僕はその金高長官がね、世界警察機構におられて、はい、うん、私はこれ移民政策においてもね、一次産業とかで働いてる、例えば農業実習、
う
ん、これ外国の行為です、
うん、そうですね、
先生これ、うん、小林先生これね、農業実習とか、例えばあの柿貝のね、
あ貝の、
はい、あれなんかでもものすごく外国の子がいっぱい来てますよ。これそんな場合はですね、あの補助金とかの部分はどういうふうに、農水は別に出してないんですか、
まあ、研修生という形で、はいはいはい、まあ、
農業現場にですね、はい、あのいろんな国の皆さんが来て、はい、そこであの労働をしているという、はいはい、まあ、それをどういう形で受け入れるかっていうのが、まあ一つ の, あの水際の問題もあってですね、はいはい、これがずっとあの、いろんなまあ課題って言いますかね、はいはい、そういうのが出てきてるんですね。それであのやっぱりその労働っていう目で見ると、やはりその研修して実習して、うん、であの知識技能をつけて、でそれを日本で得たものを自分の国に持って帰って、さあそちらの発展につなぎますよという、うん、まあ、そういう仕組みなんですね。したがってあの入る時にはそういう資格を持った人っていうのを、まあ、その入管の方でチェックして、でそれに応じた形で国内でも働いてもらうというのが、まあ今までの流れで、ただ一方では実際に入ってくる皆さんからすると、やっぱり労働の対価っていうものをですね、やっぱり国の方に送るとか、それからあの受け入れる農家の方ではやっぱり貴重な労働力ですから、そういう意味であの一生懸命働いてもらうという、そのいわばその制度の趣旨と、その実際の現場で働く人、あるいはあの働いてもらう人の立場とのこの、まあ、ギャップといいますかね、それもあったことも事実 でそれでさまざまな問題ができていると、それをあのこのところだいぶあの行政の方でも実態に近づけようという形でですね、その要するに研修した人をまた改めて再研修できるとかっていうふうにあの改善はしているということだと思うんですね。でその中であのコロナ禍があったもんですから、はいはい、実際にあの皆さんが来れなくなったと。でこれからまたあのコロナ禍の後のですね、さまざまな交流が始まってきますから、まあ、今その進めてるそういった新しいやり方の中で、これからまあ日本がどんどんどんどんいろんなまあ農業だけじゃなくて、さまざまな分野でその外国の労働者の人たちにも助けてもらうとなるとすればですよ、はい、やっぱりそれに見合ったきちんとした仕組み、ただこの難しいのはおそらくその移住移民というものが絡むんですね、はい、最終的には、うん、そうですね、でやはりあの島国としての日本がこれまで長い間伝統的にやってきた、うん、そういったあの社会、うん、そういうものとあの中でどういうふうに持っていくんだというのは、うん、これまたあの何て言いますか、行政とかそういった問題だけじゃなくて、国民として日本の国、日本の労働どういうふうに考えていくんだ、うん、そういった外から来る人たちとどういうふうに向き合っていくんだということをやはり、まあ、これから多分考えていくということじゃないんでしょうかね、あの、まあ、そんな感じがしてます、うん、ただってその補助金の問題ですけどね、はい、でそういう中でやってますんで、個々 の, あの農業経営してるあの経営者っていうあの立場で、まあ、はいはい、国内の経営者ですけど、はいはい、そういった皆さんには一般的なあの補助金はもちろんあれ言ってますからですけど、す個々の農業労働者として働いてる外国から皆さんに、そういった意味での補助金っていう形じゃなくて、農業経営という形でってことですから、はい、個々 の, その労働者の皆さんと、まあ、直にっていうことではないと思いますね。
なるほど。ただ私は思うのはね、例えばヨーロッパでもその働く仕事がなくなった、
はい、
移民が自分らの仕事を取るって言って、うん、いつも揉めるわけです
ね。そうですね。
ただ実はドイツでもちゃんと分析してる評論なんか見てたら、
はい、
彼らは仕事を勝手に選んでるんですよ。
彼らというのはその
ドイツの仕事を取られたっていうその人らはね、
はい、
それで移民の人っていうのはドイツに来たら、
はい、
自国より食べていけるから来ますよね、
はい、そうですね、う
ん、それは例えばドイツで暮らしてたらそんなもん時給ね、うん、なんで500円ですんねんって、
うん、
そやけど向こうから来る人の人時給500円くれんのって、
う
ん、
そうです
ね、うん、そういう問題をですね、僕はね、うん、長官日本にも起こりますね、
うん、いやおっしゃる通りだと思います。ドイツの話が今出ましたけど、今ドイツは外国人の割合が 12% なんですよ、人口の中 で、
ね、
ただそれはドイツにいる外国人なんですね、
はい、
で帰化した人、
はい、
元外国人これを入れると 23% なんです。つまり4人に1人は外国系なんですよ、ですから移民大国とも言える国なんですよ。日本はまだ 2% なんですよね。でドイツは戦後相当な数 の, あの外国人がトルコから入ってくるんです。で今のね、今のまあ日本とやや似てるんですよ、
はい、
2年間で帰れと 働いて、そのまあ労働力としてその活躍してもらって技術を見つけて帰れという制度がスタートするんですね、ところが高橋さんおっしゃるように帰らないんですよみんな、だってずっといいんですもん、ドイツにいた方が経済事情も医療事情も教育事情も、それで帰らなくて事実上そこに定住化していくんですね、で70年代にオイルショックでですね移民止めるんです、ところがそのいる人たちねすでに、これは一旦帰っちゃうともう二度と来れないっていうことで家族をどんどん呼び寄せるんですよ、
逆に
ですごく増えていくんです、だけどドイツはいずれ帰る人っていう政策を変えないんですよ、
なるほど、
だからあの、まあ、例えばお子さんが生まれる、あの言葉もあんまりできない、学校ドロップアウトする、就職できないで本人も失業する、で社会保障は十分じゃないっていうことでどんどん貧困化していって、差別が生まれたり、あのなんていうんですか、まあ、すごくこうあの分断が進むんですね、それがドイツ その治安に影響を、まあ、EU の国大体そういうプロセスをたどってるんです。
なるほど。
ですからあの先ほど、まあ、あの話に出てた日本の技能実習生も、
はい、
まあ、いろんな分野に今おられますけども、これ年間何千人か失踪してるんですよ、
やはり
っていうのは仕事を変えられないとか、非常に労働条件が良くなかったとか、あの、まあ、雇用主から、ひどい目にあったとかですね、ということでその脱走っていうか、でそれはねできないことになってるんです。したがってどっか行っちゃうとですね、その人はもういないことになっちゃうんですよ、で名乗り出れなくなっちゃうっていうんでしょうか、それで要するに 悪いあの層からこうアプローチされたりなんかして、例えばコロナ禍でですね、外国から来る人すごく減りましたよね、まあ、ほぼゼロに近く、ところが外国人犯罪は全く減らないんです、何かっていうとすでにいる人たち、これがまあニュースにもなりましたけども、生活に困って、何でしたっけ、ヤギを食っちゃったとか、
そうですね、ありましたね、あの、ね、大変ですよね。
そういうこともまあ起こってしまったっていうのが今の、あのこれまで の悪い面なんですね、ですからこれからその人口減を考えると、私はもうちょっと真正面から外国人必要だったらきちんと制度を整えて入れるっていうのは必要だと思います、さっきもちょっと話に出てたあのイーロン、マスクさんが5月初めにですね、ツイッター見てたら日本は将来消滅するって言
うんです
よ、ね、そうです
よ、世界の損失だけどみたいに書いてくれてますけど、
ついこの前なんか、日本より韓国が先やとか言って
た、ね、あ、そう、韓国はすごいですか今ね人口減は、だけどそれほど今 その、 あの少子化人口減というのはあの、日本直撃してるんですね、これはなぜかというと今政府は移民を入れないと、いう政策をずっと取り続けているので、他の国よりも直撃していくんですよ、少子化が人口に対して、でこれはやっぱりあの少し考えなきゃいかんと私は思いますよ、
日本の労働力を一次産業にもう一度向けていく、今たまに若い子が新しい SDG も含めた農業を目指すで多少増えてますよね、そういうのをあの農水行政としてですね、若い子が働きやすいような農政の先生、その辺は農水としては考えてる部分ってないんですか。
一次産業にだけじゃなくてですね、あの例えば商工業の皆さん、私あの前あの産子関係やってましたけど、例えばシルクに、いろんなその生産ですね、そういったあの、伝統的な技能を含めてそういったところを支えている皆さんが後継者不足等々 で、で結局あの、大きく時代の流れはありますけれども、一方では農業について言えばいうあの持続性といいますかね、どうやってこの事業としてこれからもやっていけるんだと、やっぱりそれの見通しというのもやっぱり作っていかなきゃいけないと、そうするとしないと若い人には魅力が出ないですから、
そうですね、
でしたがってですね、あの、私あの最近の世の中見てて、あの高橋さんも一次産業とおっしゃってると、共通なんですけども、その有形なものを作る作業ですね、から無形の価値、無形資産、これを作る作業ってものは非常に変わってきてて、有形の方は相変わらず のもちろん生産構造なんですけども、無形の方がどんどんどんどん伸びてると、
はい、
でだけども、まあ、食料とか伝統技能とかですね、やっぱりそういう有形のものを残さなきゃいけないんだっていう、まあ、そういう方向をやっぱり考えていくということで、その延長線にまたいろいろその人口減の中での労働力をどうやって確保するかというつながってくると思うんですね。でそれでまあ農業について言えばですね、やっぱりその若い人の将来設計っていうものをどういうふうに考えられるんだという形で、うん、まあ、いろんなその、まあ、いろんな作物ごとの経営類型とかですね、そういうものをここに指針みたいなのを作り、それからそこにいろんな新しい技術でスマート農業みたいなものを使っていくことによってっていうのは、うんうん、そういうものは打ち出したりしてて、それで実際に結構その法人的な企業でですね、割と若手の皆さんがそういうものを活用しながら新しい農業形態を作ってる、うん、そういうのも出てきてるんですよ、
はい、
まあ、ただですね、この農業政策は一次産業の難しさっていうのは、その点として見ればですね、そういう立派な経営体も出てきてるんですけども、
はいはいはい、うん、
やっぱりその地域の差とかですね、
はいはいはい、
それからあの作物何で作れるかと、はいはいはい、これ非常に千差万別なんで、
うんうん、
やっぱりその全体としてこの面として作っていくのはなかなか難しいんですよ。
そうですね、
だからやっぱりそういう意味でいくと、政策っていうのはその国とか地方とかそういうところはこういうふうに基本的なものをしつらえつつですね、実際に生産現場で働く若手の皆さん含めた人たちがその地域自分の経営でどういうものを、そこをうまくこうに支えられるような、そういったところをもっとどんどん強化していくという、
確かにそうですね、
まあ、そういうことをする必要があるんですけども、ただ一方でその先週の自給率とも絡むんですけども、
はいはい、
やっぱり食とか農に対する理解ですね、国民全体の理解と、うん、そういう中でっていうことはやっぱり必要なんでしょうね。
そうですね、だから行政ができる範囲と、
はい、
やっぱりその民間の、うん、その民間力っていうものと、うん、上手に連携できる方法を ね、やっぱり本気で考えないかん時代、うん、ある面では何でも行政任せや
って
、僕はやっぱりそこやもんですね。だから日本人が本当に、僕前昔言いましたよね、
はい、
僕ね、やっぱりケネディがね、国に求める前にあなたが国に対して何をするねんっていうことを考えてくれって、僕ね、はい、今こそ日本人はね、若い人にそれをね、訴えかける時が来たんですよ。特に少子化の時代、ましてその生産性が落ちてきた、はい、例えばもう本当に無形のものが一番儲かる社会世界になってきて、
う
ん、
そうですね、
でその無形のもので儲けたお金で、うん、食料を買い、
はい、
世界中のエネルギーを買い、
うん、
そしたらいつまでも工業生産型にしがみついてる、
はい、
世界から見たらそう見られてる日本は、
うん、
お金がなくなってくるって分かるわけですよ、
うん、
その時にやっぱり無形の部分の収益を、はい、やっぱりそういう生産にもう一度振り向けたり、やっぱり外国からやっぱり多少の円高にもしといてもらわんことにはね、
うん、
やっぱり輸入の面ですごく、で、ただね、僕ちょっと最後に言いたいのはね、
はい、
僕ね、ものすごく悲しかったわね、
うん、
ウクライナの移民の、あの移民って、その彼らを入れてる日本って優しいなと思ってたんですよ、
は
い、
うんうん、
しかし、してあると思うけど、
はい、
風俗で働いてた子って、
そうなんですか、
うん、
あれは規約違反なんですよ。
あ、
というのは政府が決めたところ以外では何もせんといてって、長官でそういうことですよね、
範囲があるんですね。
あれ長官、今後ああいう問題起きるでしょうね。
いや、すいません、それはあれですか、はい、いわゆる今回まあ、難民ってあれ言わないんでしたっけ、要するに救済策として入れた
子が、
うん、救済で入れた子が風俗に入れたんですか。
違反をしたってことなんですか。あ、すいません、それ知りませんでした。
あ、そうですか、あれ違反した、
あ、
移民ってね、もう今から正直言いますけど、
ね、
はい、大学院行ってる時にね、
はい、
中国の子結構いたんですよ、
うんうん、
女の子ね、
うん、
相当量が水商売でバイトしとんの、
うん、お金がいりますからね。
違うね、
違うんですか
国から補助金出てんね、
うんうん、
したら当時まだ中国貧しいから、うん、
はい、
日本で勉強する名目で入ってきて、はい、で国立大やから 補助金もらえるわけですよ、
うんうん、
月謝も全部、
うん、
生活費も多少、
うん、
ほんなら時間空いてたら、
はい、
クラブとか風俗でアルバイトしよう、
うん、
ほんならその金を国に送るよ、
あ、仕送りするんですね。
いや今もね、そのいわゆるなんていうんですか、外国から来る留学生、
うん、
これのかなりの人たちはアルバイトをしてるわけですよ、うん、でそのまともに何て言いましょうか、勉強してる層はかなりあると思いますけども、アルバイト目的でその来る人たちも相当いて、
うん、
ですから 2,3 年前ですが、東京のなんとか大学で1600人いるはずの留学生が実際はゼロなんだ、
あ、
は
い、ありました
ね、みんな仕事に行ってた、
ありましたありました
すごい極端
ですね、こういう現実はありますね、でこれは在留資格がこう決められてて、うん、週何日とか、はい、週1週間で何時間とか決められてるんですよ、うん、でその手続きを取ってアルバイトできるんですけども、
うん、
その在留資格に反すると犯罪になります、
うんうん、
ただウクライナがもう出てんねん、
はい、うん、
さあこれはね、移民は入れないかん、
はい、
いろんな部分で、だからその農業従事者、水産もいっぱい来ていただきたい、
うん、
それと結局はザルみたいに抜けていって、
うん、
もう違うことしていって、
はい、
そらそこ研修なんかで働くより逃げて、そういうふ
う
なブラックな業種にした方が、
はい、
それは10倍20倍儲
かる、うん、お金はね、
あ、これはもう逆に言ったら農水と警察あたりがタッグを組んで、はい、本当にいろんな面でですね、やっていかんことに、
でも行政がバックアップでついてますよね、うん、
だからその辺も、うん、ただ自分だけの守備範囲だけではもう手が回らない、大変危ない社会に、でその危ない社会を実は助長するのが、
はい、
このネット社会、
うん、
本当にこれ犯罪ももっと巧妙に増えますよ、
ね、そうそう、だからいくらでもネット上にいろんなその何て言いましょうか、誘いの、こういううまい、うん、仕事がありますよみたいな、
は
い
は
い、いっぱい出てますから、それでこう乗っかって移っちゃうっていう、まあ、条件違反してしまうっていう人も結構いると思いますね、
うんうん、
じゃあそういう面では本当に、そしたら今日ね、全然あの農業のトップの先生と警察治安のトップの長官とそういうことも含めてラジオで伝えたかった、
はいはい、
政府はもっといい形でネットワーク化してよって、それがもう一国民の願いですね、うん、ちょっと真面目なセリフで終わりましょう。
このラジオの電波を使って訴えていただいたということで、はい、ありがとうございます。今週のお相手は
高橋真也と
新藤森信と
寺澤奈々子と
小林芳雄と
金高正人でした。